77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。8月23日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。早くも8月も後半になりましたけれども、皆さんこの夏いかがお過ごしでしたでしょうか。実はですね、私先週の15日にお誕生日を迎えまして、嬉しいことにリスナーの方から素敵なフラワーケーキがスタジオに届いてたんですよ。いつも番組を聞いてくださっているだけでも本当にありがたいのに、すっごく嬉しかったです。とっても可愛らしいね、お花でこうバースデーケーキの形になってるんですよね。もう本当に可愛らしいピンクのお花で、本当にありがとうございました。もう家に持って帰って早速飾らせていただきたいと思います。今年も無事に年を重ねることができたことをね、嬉しく思いつつも、また年を重ねた分だけもうちょっと頑張っていかなきゃいけないなって、大人になってなきゃいけないなって、精進していかなきゃいけないなって、こう自分に喝を入れてまた改めて頑張っていこうと思います。今後とも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、今週も素敵な作品たくさんご紹介していきたいと思いますので、早速いきたいと思います。まずはですね、ジェーン・バーキンとアニエス・バルザー2人の時間2人の映画というジェーン・バーキン一周忌追悼上映企画、こちらの話題からいきたいと思います。昨年7月16日に急逝したジェーン・バーキン、没後1年を追悼して、ジェーンとヌーベルバルグの母アニエス・バルダのコラボレーションにより実現した1987年の作品、アニエス・バルダによるジェーン・バーキン、そしてカンフーマスター、こちらをですね、デジタルレストア版と、あと新訳日本語字幕版でジェーン・バーキンとアニエス・バルダ2人の時間2人の映画として公開することが決定しました。このアニエス・バルダによるジェーン・バーキン、こちらの作品なんですけれども、5時から7時までのクレオ、幸福、冬の旅など数々の傑作を手掛けたヌーベルバルグ左岸派の巨匠アニエス・バルダが、プライベートでも親交のあったジェーン・バーキンという女性の存在を創造的アプローチで映像化したポートレート。40歳の誕生日を迎えたバーキンが自身の30歳の誕生日について回想する間、バルダ監督による彼女への尽きることのないイメージがビビッドに展開。その空想は犯罪映画の妖婦、サイレントシネマのデコボココンビ、マリリン・モンローのような男たちのファンタジーの対象、メロドラマの恋人たち、西部劇のカラミティ・ジェーン、ターザンとジェーン、ジャンヌ・ダルクへと、バーキンのイメージを自由自在に拡張させていく。その一方で、セルジュ・ゲンズブールや娘たちと過ごす様子など、バーキンの日常のスケッチを綴り、彼女の魅力を余すところなく映し出します。ジャンピエール、レオ、ラウラ・ベティ、フィリップ・レオタールなどが共演しています。そしてもう一つのカンフーマスター、こちらはアニエス・バルダがジェーン・バーキンとその家族をキャストに迎えて手掛けたラブストーリーなんですけど、40歳のマリーは 娘ルシーが自宅の庭で開いたパーティーで、もう酔っ払っちゃった娘の同級生ジュリアンを解放し、まだ15歳の彼に恋愛感情を抱いてしまいます。ジュリアンもまたマリーに心惹かれ、2人は微妙な力関係の中で密会を重ねていきます。まあ、そんなある日2人がキスしているところをルシーに見られてしまうという、バーキンの発案にバルダ監督が応じる形で実現した企画で、バーキンのパリの自宅とロンドンの実家で撮影されたものなんですね。で、バーキンの次女シャルロット・ゲンツブールがルシー役を務めたほか、三女のル・ドワイヨン、兄のアンドリュー・バーキン、実の両親など家族が総出演し、ジュリアン役にはバルダ監督と夫ジャック・ドゥミの息子マチュー・ドゥミオが務めているんですね。で、まあ、この作品の制作の延長上でアニエス・バルダによるジェーン・バーキンが撮影されたそうです。そしてこのカンフー、あのタイトルのカンフーマスターっていうのは、劇中でジュリアンが夢中になっているゲームの名前なんですよ。まあ、この作品ですね、まあ、40歳の女性と13歳の男の子の恋物語なんですけど、すごい年齢差に思わずちょっとびっくりしちゃったところもあったんですね。まあ、なんだかこう見はまっちゃったっていうか、考えさせるところもはたくさんあるんですけど、好きになってしまったらこう年齢なんて関係ないなってこう。そしてこの作品ね、キャストがまた魅力的でした。もうこの2人の恋、皆さんどうご覧になるんでしょうかね。ご覧になられた方、ぜひ感想送ってくださいね。ジェーン・バーキンとアニエス・バルダー2人の時間、2人の映画、こちらはですね、全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。続いての作品は至福のレストラン三つ星トロワグロ。木々と湖に囲まれたフランスの村ウーシェにあるレストラントロワグロ、建築家パトリック・プシャンの手による周囲の自然と溶け合うモダンなレストランでは、オーナーシェフ3代目のミッシェルと4代目のセザール、そしてスタッフたちの飽くなき食への追求が日々続いて いるというですね、アカデミー賞の名誉賞も受賞しているドキュメンタリー界の巨匠フレデリック・ワイズマン監督が、親子3代にわたりミシュラン三つ星を55年間持ち続けるフレンチレストラントロワグロの秘密に迫ったドキュメンタリー映画です。メニューが想像される瞬間、厨房での調理、食事風景をはじめ、市場やオーガニックの農園、牧場、チーズ工場へ赴き、人と自然が共存するパーマーカルチャーに取り組む姿などを通して、創業以来94年間家族で始めたレストランがなぜ変わることなく愛され続けてきたのか、まあ、その秘密をカメラが捉えていきます。この作品ですね、実は4時間あるんですよ。まあ、時間を知った時にはなんてちょっと驚いちゃったんですけど、実際見てみると普段見ることのできない、まあ、例えば仕入れだったり厨房の中だったり、そしてミーティングの風景なんかは、ああこんなことをいろんなことを話し合っておいしさをこう提供してるんだなとか、本当に貴重な映像ばかりで、私的にはですね、充実した4時間だったんですよ。そしてね、見てよかったなと思いました。まあ、三つ星レストランは味だけではなく全てにおいて素晴らしい評価を得てるんだなっていうことも改めて感じました。まあ、食いしん坊の私はやはり一度行って美味しいものを食べたいななんていうことも思ってしまいました。まあ、シェフたちの料理を作る手際の良さも見どころの一つになっています。ぜひ4時間たっぷりと食の世界をお楽しみください。至福のレストラン三つ星トロワグド、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシネマなどで公開になります。まあ、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画ご紹介していきます。ソウルの春。1979年10月26日、独裁者と言われた韓国大統領が側近に暗殺され、国中に衝撃が走ります。 民主化を期待する国民の声が高まる中、暗殺事件の合同捜査本部長に就任したチョン保安司令官は新たな独裁者の座を狙い、陸軍内の秘密組織花海の将校たちを率いて同年12月12日にクーデターを決行。一方、高潔な軍人として知られる首都警備司令官イは部下の中に花海のメンバーが潜む圧倒的不利な状況に置かれながらも、軍人としての信念に基づいてチョンの暴走を阻止するべく立ち上がるという1970年代末に韓国民主主義の存亡を揺るがした実在の事件をもとにフィクションを交えながら映画化し、韓国で2023年の観客動員数ナンバーワンとなる大ヒットを記録したドラマ。アシュラのキム・ソンス監督がメガホンを取り、チョンを工作ブラック・ヴィーナスと呼ばれた男のファン・ジョンミン、イを無垢なる証人のチョン・ウソンが演じています。ファン・ジョンミンとチョン・ウソン、もう演技派俳優も2人の激突、すっごく見応えがありました。軍内部での駆け引きにこう息を飲むし、そしてもう涙も出てしまうんですよ。想像を絶する展開にグッと引きつけられました。見応えの作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ソウルの春、こちらは全国順次公開中で、九州では佐賀のシアターシエマなどで公開になります。続いての作品はラストマイル。流通業界最大のイベントである11月のブラックフライデー前夜、世界規模のショッピングサイトの関東センターから搬送された段ボール箱が爆発する事件が発生し、やがて日本中を恐怖に陥れる連続爆破事件へと発展。関東センター長に就任したばかりのエレナはチームマネージャーの梨本とともに事態の収拾に当たるが、というテレビドラマアンナチュラルミュー404の監督塚原愛子さんと脚本家乃木明子さんが再びタッグを組み、両シリーズと同じ世界線で起きた連続爆破事件の行方を描いたサスペンスです。エレナを演じるのは満島ひかりさん、そして梨本を岡田将生さんが演じるほか、事件に巻き込まれる関係者役で阿部サダヲさんとディーン・藤岡さん、捜査を担当する刑事役でアンナチュラルの大倉浩二さんとミュー404の佐向よしさんが出演しています。さらにアンナチュラルからは石原さとみさん、井浦新太さん、久保田正孝さん、ミュー404からは綾野剛さん、星野源さんなどが再集結しています。そして主題歌もアンナチュラルミュー404に続き米津玄師さんが担当しています。アンナチュラルミュー404ともドラマは私見てなかったんですけれど、もうそれでも十分楽しめました。まあ、エレナと梨本と一緒になってこう事件を追いかけたくなるんですよね。そしてアンナチュラルやミューのメンバーが登場して、もうドラマファンにはたまらなく嬉しい演出なんじゃないかなと思います。あまり前情報を入れない方が楽しめると思いますので、ぜひ劇場でご覧ください。ラストマイル、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は恋を知らない僕たちは、中学2年生のエイジと親友直彦の学校にエイジの幼なじみである泉が転校してきました。エイジは幼い頃から泉に密かに思いを寄せていましたが、言葉にできずにいるうちに直彦が彼女に告白して付き合うことに。やがて同じ高校に進学した3人は小春、太一、瑞穂と出会い、それぞれの恋が動き出すという青春ラブストーリーです。キャストはエイジを大西流星さんが初主演を果たしたほか、直彦を久保塚愛瑠さんが務め、その他斉藤渚さん、リコさん、アイドルグループハイハイジェッツの猪狩蒼弥さん、そして志田沙羅さんなどが出演しています。もうこの夏も来ましたよ、キラキラ映画。私キラキラ映画実はね、毎回すごく楽しみなんですよね。なんか見てて楽しくなっちゃうじゃないですか。まあ、片思いとか両思いとか、もう喜んだり落ち込んだり、もう彼らの気持ちにもうキラキラパワーをもらいます。もう今回の作品も本当にね、なんか見てて不器用な恋模様がねすごく可愛らしいんですよね。もういいな、こんな研究羨ましいな、キラキラしたいななんてまた思ってしまいました。 もうぜひ劇場で夏のキラキラ映画お楽しみください。恋を知らない僕たちは、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックスタイヤ他全国で公開中です。今日は恋を知らない僕たちは映画オリジナルロゴステッカーを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは8月28日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。箱男。段ボールを頭からすっぽりとかぶった姿で都市をさまよい、覗き窓から世界を覗いて妄想をノートに記録する箱男。それは人間が望む最終形態であり、全てから完全に解き放たれた存在でした。カメラマンの私は街で見かけた箱男に心を奪われ、自らも段ボールをかぶって箱男として生きることに。そんな彼に数々の試練と危険が襲いかかるという作品で、出演は永瀬正敏さん、浅野忠信さん、佐藤浩市さんなどが出演しています。まあ、この作品オープニングからなんかもうインパクトが強くてグッと引き込まれました。そして物語もね、なんだか不思議な世界へと引っ張っていってくれて、そしてなんといっても段ボールをすっぽりかぶってササササササッとこう素早く移動するね、箱男の姿がねすごく印象的でした。まあ、この作品見た人同士でこういろんなこと語れるんじゃないかなと思います。皆さんの感想も聞いてみたいですね。よかったら感想もお待ちしてます。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。箱男、こちらは九州ではユナイテッドシネマ、キャナルシティ30などで他で公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、今日もいろいろ作品ご紹介しましたけれども、何か気になった作品あったでしょうかね。そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画リアリティバイツより U2 で All I Want Is You を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。